マジだかネットラジオ。
マジだかネットラジオ。楽しいネットラジオ。あなたの元へと。
皆さんご機嫌いかがでございますでしょうか。マジだかでございます。マジだかネットラジオ第287回目の更新になります。本日ただいまですね、1月12日午後4時前より、ここマジだかスタジオより、録音させていただいております。というわけでございましてですね、私マジだか、まあ去年の頭、年末から今年の頭にかけてですか、あの iPad mini を買いましたということを、まあ再三再四ですね、皆さん方にお話しさせていただきましたが、マジだかの方もですね、この iPad mini の、使い方にもようやく慣れてきたのかな、まあ慣れてきたような次第でございましてですね、今までマジだかネットラジオの原稿というものをですね、今までは A4 のノートにシャーペンでびっちりと書いていたのを、それを iPad mini でちょっと空いた時間にちょこちょこちょこちょこっと iPad mini のメモ帳機能を利用してですね、まあ書くようになりました。というわけで、今回のマジだかネットラジオはですね、そうやって iPad mini を見ながら、その喋っていくことをお話しさせていただこうかと思う次第でございます。というわけでマジだかネットラジオ一つ目の話題行かせていただきたいと思います。さてマジだかネットラジオ一つ目の話題は、我らが岡山ご当地ガールズユニット SQT のお話でございましてですね、この岡山ご当地ガールズユニット SQT の物販時のルールが新しく定められたということについてのあれやこれやを語っていきたいと思います。先日ですね SQT の公式サイトにてですね SQT の物販の時のルールというものが定められました。まあ、詳しくは SQT の公式サイトをご覧いただけたらわかるかと思うんですが、原則といたしまして動画の撮影は禁止。メンバーと話ができるのは基本的にグッズを買った人オンリーで、一人の待ち時間は原則2分程度。握手会やハイタッチ以外でのメンバーへのお触り行為は禁止。あとそれからメンバーへの卑猥な言動は全面禁止などが盛り込まれております。まあこのルールに対しましてですね、まあネットの中では、まあ非常に厳しくなっただの、メンバーとファンとに距離が空いてしまうとかいった批判も、まあちらほらと聞かれているみたいですね。ですが、まあ私マジだかも、しばらくのブランクの後に、この SQT の現場に再び出入りするようになりましたが、まあ、私がもうすっかり顔なじみになっているような SQT のファン歴キャリア1年以上のファンというのはですね、もうこんなルールで定めるまでもなくご新規さんたちにメンバーを明け渡している、まあメンバーをご新規さんたちに譲ってるようにもなんか見受けられるんですよね。本当最近の SQT の現場に行っても、朝ちゃんやリングを捕まえて話さないだとかいう了見の人は、大抵私とはあんまり馴染みが薄いご新規の人。まあしかも、まあここ1年未満、半年くらいで入ってきたような人だったりとかするんですよね。ですから、今回のこの SQT の物販ルール制定にしましてもですね、ファン歴1年を超えるような古株の SQT ファンは、ほとんど困ることはないというか影響はなくて、比較的ファン歴の浅いファンだけが、まあ困惑するようなことになるんじゃなかろうかと思います。ですんで、私マジだかみたいな古株のファンは別にどうということはないというのがまあ個人的な意見なんですよね。またこのルールですが、このわざわざルールというものを制定することによって、これによってですね、さらにご新規の人が入ってくれることというのもまた期待できるんじゃないかと思うんですよね。例えば以前 SQT でもライブの時のミックス論争というものがかつてはありました。まあその当時ですね、入りたての新参ファンが SQT のライブの時にミックス、あのファイヤーサイバーダーダージャージャーとかっていう掛け声をするので、まあ古株のファンというのは まあ、正直なところですね。正直なところ、あんまりいい顔をしませんでした。ところが、まあ、この SQT の事務所の側は、ライブでミックスを打ってもいいよということを大々的にアナウンスしました。結局それが結果的にはですね、ミックスが打てる、ファイヤー、サイバーとか言えるんだったら SQT のファンになってやろうという両県の人たちを呼び寄せることになりまして、ミックスを打ちたいファンが SQT に大量に流入することになりまして、ミックスが好きじゃないファン、まあ正直マジタカは好きじゃないんですけれども、まあ好きじゃないファンはちょっぴりがっかりした部分もありましたが、SQT のファンの絶対数というものは明らかに増加していきましてですね。まあこれは結局 SQT 全体の利益にはなったわけなんです。ならば、今回のこの物販ルール制定にしても、ルールがしっかりとできているんなら、新参でも一定時間は必ずメンバーと接触することができるので安心だから SQT の現場に顔を出してやろうじゃないかと思う人が増えるかもしれないわけなんですね。で、そういう人が増えたら SQT の現場にはさらに新参が大量に流入しましてですね。そうなると今までメンバーにがっついていたメンバーを捕まえて話さなかった人にとっては、このルール制定というのは残念なことなんだけれども、SQT のファンの絶対数というものは増えていくかもしれないし、それは結局 SQT 全体で見ての利益にはなるはずだ。こうマジタカは思うんですよね。まあ、私マジタカが何を言いたいかといえばですね、まあ俺だってミックスうるせえのを我慢して、まあそうやってやってんだから、まあな、お前らもそんなメンバーが好き放題がっつけなくなるのはちょっと我慢してくれよっていうお話ですよね。まあ、すべてはですね、SQT の発展のためと思って、まあね、そういう人たちも我慢してほしいな、だなんてことを思いました。というわけで、マジタカネットラジオ一つ目の話題、SQT 物販ルール制定についてのあれやこれやでございました。マジタカネットラジオ過去放送ボリューム2 DVD ロム発売。マジタカネットラジオ第101回より200回までのファイル101本に音声特典としてマジタカネットラジオのテーマソングなどなどをお付けいたしまして、価格は据え置き2000円、送料はマジタカ負担でお届けさせていただきます。この DVD ロムをご希望の方はお名前、ご住所、お電話番号、ご希望の商品、ご希望の枚数をご記入の上、マジタカネットラジオ左端メールフォーム、もしくはマジタカネットラジオgmail.com のアドレスまでメールをお寄せください。折り返しマジタカより代金振込先口座を記入した注文確認のメールをお送りいたしますので、メールの指示に従い代金のお振込みをお願いいたします。代金の入金を確認次第DVD ロム作成と送付を行います。皆さんふるってご注文くださいね。さて、マジタカネットラジオ次の話題は AKB の笠井智美ちゃんの写真集の発売が白紙になったというニュースについてのあれやこれやを語りたいと思います。これは久々のアイドル絡みのドキュンなニュースでございますね。ちょっとニュースを要約しますとですね、講談社は11日、AKB の笠井智美ちゃんの写真集の写真の中に不適切な写真があったとして、写真集の発売を白紙にしたと発表しました。なんでも、笠井智美ちゃんが上半身裸の胸を男の子の手で覆い隠した写真というのが読者に不快感を与えると判断したためらしいです。私マジタカもですね、この、笠井智美ちゃんのセミヌードの写真とやらをネットで拝見しましたが、まあそこそこ清潔感のあるセミヌードでございましてですね、そんなに目くじらを立てるほどのものではないと個人的に思いましたけどね。本当、このセミヌードになってる人物が AKB のメンバーでもなかったら何の問題にもなってないようなたわいもない写真だったと思います。でもそんなたわいもない写真であっても、いちいち問題になってしまう、取り沙汰されてしまうというのが、まあ AKB の AKB たるゆえんであるとも思いますし、まあ AKB 以外の一般女性タレントだったならば、このセミヌードになったのが一般女性タレントだったならば、 男の子は愚か、成人した男が父をもみしだいていないと話題の一つにもならないところを、まあこれが AKB のメンバーであるがゆえに成人男子はまずいだろうということで男の子、小さい男の子にしておいたというのが、まあかえってあだになったとでもいうような事案だと個人的には思います。まあでもですね、この一件もただ写真集の発売が白紙になっただけならばともかく、この写真を使った広告を掲載してしまったヤングマガジンまでが発売延期になってしまったというのは、まあよその雑誌を巻き込んでしまった分、これ笠井智美ちゃんには不利益になるのではないかなと、まあちょっとだけ心配になりました。っていうかメンバーから AV 女優まで出してる。まあ今度もまた新しく元 AKB のメンバーから AV 女優が出たらしいですけどね。まあ AV 女優まで出してる AKB が今更セクシー写真がセミヌードがどうのこうのっていうのを問題にする方がちょっとあれだと思いますけどね。大体アイドルの写真集なんてもの自体がオタがオナニーする以外に使い道がないものなんですし、同じオナニーのネタに使うんだったら、たとえ小さな男の子とでも絡みのシーンっていうのがあった方がより抜けると思うんですけどね。まあね、そんな他人のオナニーのネタにさえ不快感がどうだとかイチャモンをつけるだとかね、ほんとせちがらい世の中になったものだなぁと思いました。というわけでマジタカネットラジオ二つ目の話題、笠井智美ちゃん写真集発売白紙というニュースについてのあれやこれやでございました。
よまよい、カレー好き。
悩みを申すがよい。
あ、松尾も。
総帥様、何を求めればよいのか私はわからないのです。
私はもっと刺激が欲しいんです。
では助けよう。それは毎週金曜日深夜更新、サバラジュを聞くがよい。
はは
ーはは
ー、ビックビックじゃぞ。
はい、次の話題は、まあちょっとした短い小ネタでございまして、マジタカの新編雑記の小ネタというのをさせていただきたいと思います。題しましてですね、マジタカ iPad ミキでスタバドヤをするというお話について語らさせてもらいたいと思います。私マジタカ、年末年始にかけまして散々言ってますが、iPad ミニというのを購入したんですよね。それでこの iPad ミニ、ミキネの壁紙をベタベタ貼りまして、すっかり iPad ミキになってしまっただなんてことは、もう以前のラジオでお話しさせていただきましたが、私マジタカですね、この iPad ミキを購入してから、密かに抱いていた野望というのがありました。それが、この iPad というものをスタバで使ってドヤ顔をする、スタバドヤという行為を一度やってみたいということでございました。ですね、iPhone や iPad、MacBook Air などのアップルのモバイル製品のユーザーの間では、スタバに行って店内でこういったアップルの iPhone だの iPad だのといったこういうアップル製のモバイル製品をドヤ顔でいじるスタバドヤという行為は、これ一種の慣習と言いますかですね、アップルユーザーとしてのステータスとなってるんですよね。ですんで私マジタカも一度スタバで自分の買ったばっかりの iPad ミキを使ってみたかったんですよね。でもうちのマジタカの近所にはスタバがございませんでしてね、このスタバドヤをするためだけに、まあ遠出して出かけるというのはちょっとそれは面倒くさすぎるなっていうのが悩みでございました。ところが今日なんとなしにこの iPad ミキでスタバの店舗というのを適当に検索してみますと、岡山大学病院店という、岡山大学病院という、まあ私マジタカの自宅からほど近いところに、まあスタバの店舗ができていることを発見いたしましてですね、リュックの背中に iPad ミキを忍ばせまして、青い稲妻号を借りまして、この岡山大学病院のスタバまで行ってまいりました。そしてですね、この大学病院のスタバというのはレジのカウンターこそスタバらしいものの、客席の方はですね、普通に通路ですね、病院の通路になんか机と椅子が置いてあるような感じでございまして、スタバの雰囲気っていうのはまあいまいちないんですね。まあそれでもスタバには変わりないと私前田が自分を納得させましてですね、この iPad ミキのメモ帳アプリを立ち上げまして、まあこの原稿を書いていったという次第でございます。ですが、 ここのスタバというのはですね、スタバには珍しく無線 LAN が装備されてないんですよね。でも無線 LAN が装備されてないにもかかわらず、このスタバの席でパソコンやスマホをいじってるお客さんというのは意外と多いんですよね。しかもこれ大学病院店なんで土曜日の病院内なんですよね。でも土曜日の病院内にもかかわらず、どういうわけだかお客さんの入りというのはそこそこ上々だったんですね。割と流行ってるんですよ、ここのスタバ。まあもっとも病院内のスタバなんで、点滴の瓶を抱えて持ってるおじいちゃんとかも、まあお客さんの中にはいましたけどもね。あとそれから他のお客さんもですね、あんまり私の iPad ミキには興味を示していない様子だったのは、まあちょっとだけ尺に触る部分もありましたが、まあとりあえずですね、私の目的であるスタバドヤという行為には成功したと言えるでしょう。あとそれからですね、私が店内で iPad ミキをいじっていると、店員のお兄ちゃんがですね、なんか新製品のチョコレートブラウニーモカとかいうカフェモカの試供品のカップを配ってくれた。これちょっと良かったですね。まあそんなこんなで、私もこれで一丁前の Apple ユーザーの仲間入りになったかと思うと、非常に感慨深かったでございます。というわけで、マジタカネットラジオ3つ目の話題、マジタカ iPad ミキでスタバドヤをするというお話でございました。ここで皆さん方にマジタカネットラジオメール募集の告知の方をさせていただきたいと思います。マジタカネットラジオへのご意見ご感想がございます方は、マジタカネットラジオブログ左端にありますメールフォーム、もしくはマジタカネットラジオgmail.com のアドレスまでメールをどしどしお寄せください。とまあ、そのようなことをぐだぐだと申し上げておりますうちに、今回もマジタカネットラジオお時間となってしまいましたので、放送の方を終了させていただきたいと思います。お聞きくださいました皆さん、本当にありがとうございました。それでは次回の放送までごきげんよう、さようなら。ダンスを聞かせておくれよ、今夜もあの甘い歌声。